5ページから9ページ、レベル3まで。レベル2は議員名、会派、代表質問、個人質問。レベル3は質問内容と回答、関連質問。姿勢を問う。一般質問 Q&A。 第1回定例会において、代表質問では関連質問を含め4会派10人が、個人質問では7人が質問を行いました。各議員の質問の対抗については、それぞれの議員名の後にお知らせします。質問した項目で記載されていないものは、項目の後で記載なしと案内します。また、関連質問については、質問項目を本文に掲載しています。なお、掲載記事は質問した議員自らの寄稿によるものです。代表質問。れいわ新政、奈良は聖護議員。施政方針について。ファシリティマネジメントについて、記載なし。公共交通について、記載なし。教育行政について、記載なし。農業政策について。シティプロモーションの推進。質問。多彩なメディアの特徴を戦略的に活用し、情報発信と市民それぞれの価値観や視点を生かした魅力発信を組み合わせて取り組むとあるが、どのように進めていくか伺う。回答。地域資産を磨き、新たな価値を創造し、市内外に発信することで、君津に住んでよかった、住みたいという方を増やし、本市へ人や物、財などの流れを生み出していく。また、子育て、教育、住まいをパッケージ化し、本市ならではのストーリー性を持たせることで、魅力の向上に努めていく。子育て支援。質問。君津の子育てを実感できる環境づくりをどのように推進していくのか伺う。回答。御船の里保育園においては、保育のセーフティーネットとして多様なニーズへの対応を図るとともに、併設する子育て支援センターでは気軽に子どもと一緒に過ごせる場を提供するなど、安心して子育てできる環境づくりを推進していく。また、子ども施策全般の実効性をより強化するため、子ども計画を策定し、全力で取り組んでいく。農業振興。質問。農業従事者の高齢化や担い手不足などが問題となっている中、今後どのような方向で農業の振興を進めていくのか伺う。回答。令和5年度から国の施策である地域計画の策定作業を行っており、10年後を見据えた担い手や農地の在り方などについて、市内各地区の農業関係者と話し合いを進めている。引き続き農業振興計画に基づき、多様な担い手が活躍できる環境の整備等に向け取り組んでいく。関連質問。天笠仁議員。個別施設計画の見直しについて。個別施設計画を進める財源について。瞳大和田郷土線の利便性向上について。小倉博樹議員。子育てしやすい環境について、職員育成について、学校再編実施プログラムについて、教育環境の整備について。創成会、保坂義和議員。経済と環境が調和した町、経済、環境。記載なし。誰もが生き生きと生活できる。地域共生の町、健康福祉、記載なし。 安心して子育て、子育ちでき学びを楽しめる町。子育て、教育、文化。快適で安心して暮らせる町。安全安心、都市基盤。記載なし。共に作る次世代につながる町。パートナーシップ、人権、行財政。記載なし。安心して子育て、子育ちでき、学びを楽しめる町。質問、小中学校の学力、体力調査の結果について、県平均値に対してどうだったか伺う。また、あらゆる面から考察したときに、今後の課題は何か伺う。回答、令和5年度実施の全国学力学習状況調査の結果、県平均と比較し、教科を問わず、記述式で回答する設問に対する正答率が低いことが分かった。今後は市独自に学力把握として行っている、機密学び調べの結果をもとに、基礎学力のさらなる定着を図っていく。体力面では、令和5年度の千葉県体力運動能力調査から、小学校では約6割、中学校では約9割が県平均を上回る結果となっている。須西南中で起きた学校納入金の着服と今後。質問。令和5年3月に須西南中で起きた着服事件に関し、現在の返済状況や今後の動き、各学校の預かり金の管理について伺う。回答。国家賠償法に基づき、着服行為を行った元職員に対し、損害賠償請求をしており、月々の返済を確認している。学校徴収金については、学期ごとの検査を学校だけではなく、教育委員会も実施し、年度末には保護者による監査を実施するなど、チェック体制の強化を図っている。質問、着服行為をした元職員への告訴はどうなったのか、また民事訴訟は行っているのか。回答、昨年5月18日、警察に被害届を提出し受理された。元職員からは定期的な返済が確認できているところであり、民事訴訟については必要に応じて検討する。質問、これまでの返済金額の合計について伺う。回答、現在のところ12万円である。質問、当時の管理監督責任を問われると思うが、その方々に対し損害賠償請求をしているか伺う。回答、当時の管理監督職員に対する求償は行っていない。関連質問、鈴木孝弘議員、地域農林業の現状と課題について。機密未来、松本裕次郎議員、経済と環境が調和した町について。誰もが生き生きと生活できる地域共生の町について。記載なし。安心して子育て、子育ちでき、学びを楽しめる町について。快適で安心して暮らせる町について。共に作る次世代につながる町について。記載なし。機密インターチェンジ周辺の土地活用。質問、どのような事業者と協議を行うか伺う。回答、地元団体や大学教授などを招いた懇話会を設置して未来を見据えた新たな産業の受け皿作りに向けて検討している。また、インターチェンジ周辺の開発を手掛けた実績のある企業等と協議を重ねている。児童発達支援センター。質問、三船の里保育園との連携で、どのような効果があるのか、また、 貞本仮運動場はどうなるのか伺う。回答、発達支援など配慮が必要な児童や医療的ケア児への対応を強化し、多様性のある保育環境の充実を目指す。貞本仮運動場については、全体を一体的に有効活用し、子育て、福祉等の施策の展開に向け取り組む。学校再編。質問、学校再編第3次実施プログラムの検討が終了となったが、今後どのようなことを行っていくのか。また、小中学校の特別教室へのエアコン設置状況について伺う。回答、引き続き社会情勢の変化や児童生徒数の推移、教育制度の改定等を注視しつつ、各学校の状況把握に努め、教育環境を整備していく。特別教室へのエアコン設置については、中学校は令和6年度中、小学校は令和7年度の早期に設置できるよう進めている。内美濃は運動公園。質問、民間活力を導入した内美濃は運動公園のリニューアルについて現在の進捗状況を伺う。回答、公募に向けたサウンディング型市場調査を実施した。令和6年度は調査で得た様々なアイデアや事業手法等を活かした整備を進めるため、公募による事業者の選定を行う。一日を楽しく過ごせる身近なコミュニケーションの場となるよう、リニューアルに取り組んでいく。関連質問。石上瑠衣議員。防災体制について。拠点複合施設オラ川について。本庁舎について。行財政マネジメントについて。公明党。野上慎二議員。住みやすく住み続けられる地域共生社会の構築について。子どもや若者の視点に立った街づくりについて、記載なし。活力ある街づくりについて、記載なし。教育環境の充実について、記載なし。安心安全の街づくり推進について、地域共生社会の構築を。質問、地域の担い手をどのように結びつけていくのか、また相談窓口をどこにどのように設置するかなど、地域共生社会実現のための具体的な構想について伺う。回答、本市が設置する生活自立センター君津に各窓口の総合調整機能を設けるなど、包括的相談支援体制のさらなる整備を進める。また、地域の担い手を含めた各関係者や関係団体が円滑に支援を実施できるよう、連携機能の強化を図る。質問、島根県松江市のように、地域づくりの拠点として公民館を位置づけ、施策を展開することが必要と考える。松江市の公民館には、自治会、老人クラブ、消防分団などの事務局があり、公民館長が地区社協の事務局長を兼務し、職員が一丸となって地域福祉活動を支えている。地域共生社会の構築は、部を超えた連携や他団体との連携が必要であり、副市長をトップとするようなプロジェクトチームが必要と考えるが、見解を伺う。回答、町内だけでなく、社会福祉協議会や各相談支援機関、地域団体、民間事業者などとの連携強化を図る。ユニバーサル就労の推進を。質問、ユニバーサル就労は、高齢者や障害者などの就労を促進させる取り組みである。 本市でも取り組んではいかがか、見解を伺う。回答、必要な取り組みであると認識している。福祉部門との連携の強化を推進する。本市の防災アプリの周知を。質問、防災アプリの機能や市民への周知について伺う。回答、機能としては避難所の混雑状況を地図上に表示し、空いている避難所への誘導を図り、円滑な避難を実現しようとするもので、多くの市民に活用していただけるよう周知する。関連質問、高橋健二議員、地域計画について、第5次君津市地球温暖化対策実行計画について、佐藤陽子議員、学校給食に使用するエコ米について、観光資源を生かす取り組みについて、
個人質問、大和博志議員、令和新生、快適で安心して暮らせる街について、有害鳥獣対策について、記載なし、スポーツを通じた交流による地域活性化について、記載なし、地域経済の活性化について、記載なし、共に作る次世代につながる街について、災害用の備蓄、何がある？どこにある？質問、元日に発生した能登半島地震や、遠くない将来に発生が懸念される南海トラフ地震など、巨大地震等の自然災害による被害を危惧されている方も少なくないと思われるが、本市が備蓄している物品、備蓄状況、周知について伺う。回答、主な備蓄品は飲料水や食料、毛布、発電機などであり、君津中央公園や久留里スポーツ広場のほか、避難所となる市立小中学校などに設置している備蓄倉庫に保管している。これらの倉庫の場所は、地域防災計画の資料編や防災ハンドブックに掲載している。ネット上の誹謗中傷や人権侵害に対策を。質問、ネット上での誹謗中傷やプライバシーの侵害等の問題に対し、条例を制定し、人権侵害の防止や被害者の支援を明確にしている自治体もあるが、本市はどのように対応するのか。また、小中学校における対応状況を伺う。回答、現在、インターネット上における人権侵害等の相談はないが、市民から相談を受けた場合には、必要に応じて法律相談や国、県などの相談窓口へ案内するなど、被害者の方に寄り添った支援を進める。また、市内の小中学生を対象に、インターネットや SNS の危険性や正しい知識について学ぶネット安全教室を実施するなど、今後もインターネットリテラシーに関する周知啓発に努めていく。三浦道夫議員、諸派日本共産党、市長の政治姿勢について、医療・福祉行政について、教育行政について、環境行政について、記載なし。市長の政治姿勢。質問、何としても実行しようとする施策は何か伺う。回答、施政方針に掲げた子育て・教育・住まいに資する重点取り組みを着実に実行していく。 JR 久留里線損廃問題。質問、生活の向上につながる交通手段が確保されるよう引き続き丁寧な議論を進めるとは、具体的にはどういうことか伺う。回答、地域の方が 移動の際に困ることのないよう、地域にとってより良い交通がどういったものか、県とも連携し、引き続き丁寧に議論していく。社会保障制度の拡充。質問。介護保険料の引き上げについての認識を伺う。回答。高齢化の進展に伴い、給付費の増加が見込まれるため、令和6年度に65歳以上の第1号被保険者保険料を改定する予定である。早期の学校給食の完全無償化。質問。憲法の規定を踏まえれば、早期の学校給食費の完全無償化が求められると思うが、見解を伺う。回答。憲法26条の義務教育無償規定は、授業料不徴収の意味との解釈が通例とされ、学校給食法では食材料費は保護者負担とされている。新たな支援策等の情報収集に努め、引き続き検討していく。鶴岡和成議員、令和新生。行政運営について、記載なし。安全安心のまちづくりについて、未来を担う子どものために、小櫃川の氾濫防止対策。質問。小櫃川は大雨が降るたびに氾濫して、小櫃地区や久留里地区の住民の生命や財産を脅かしているが、県に対してどのような要望を行ってきたのか伺う。回答。河川内の堆積土砂や死傷木の撤去などの要望をしている。これを受け、県は、河道掘削や畜牧伐採を行うとともに、亀山ダムの事前放流による洪水調整や、河川監視カメラ等の設置も行っている。子どもの視力低下。質問。本市において、視力の低い子どもの割合はどの程度なのか、また学校で対策は取られているのか伺う。回答。視力 1.0 未満の児童・生徒の割合は、小学生が 24.9%、中学生が 43.7% である。各学校にてタブレット利用時の姿勢や目の休憩の仕方を指導している。合わせて保護者への啓発もしている。上総地域の公園整備。質問。学校が統廃合され、グラウンドが使用できない状況だが、今後、公園設立の計画はあるか伺う。回答。上総地区には、市立公園が7カ所、農村公園が6カ所あり、新たな公園を整備する予定はないが、公園が安全で快適に利用できるよう、維持管理を行うとともに、遊具など公園施設の改善を検討する。清宮康彦議員、創生会。地域資源を生かした施策の展開について、記載なし。行財政マネジメントについて、持続可能な公共交通体系の構築について。行財政マネジメント。質問。総務大臣通知により、統一的な基準による財務書類等の作成と積極的な活用が求められているが、本市の財務書類等の活用状況を伺う。回答。地方公会計制度に基づく財務書類については、予算編成時などに効果的な活用ができるように努め、地方公共団体の説明責任の履行と財政の効率化・適正化に取り組んでいく。なお、統一的な基準は難解であり、活用については全国的にも低水準にとどまっている。JR 久留里線。質問。 JR 久留里線は大きな赤字となっているが、本市は何らかの補填を行っているか伺う。回答、直接的な赤字補填はしていない。質問、不採算バス路線会社に対して年間7000万円の補助を行っているのに、JR に対して補助金を交付しないのはなぜか伺う。回答、補助金については公益上の必要性を認めた場合に交付でき、公金であることに鑑み、行政目的を達成する上で最も効果的な手法であることが前提と考える。質問、交渉力向上のために JR 東日本の株式取得が良いと思うが、見解を伺う。回答、株式取得は価格変動のリスクが伴うことから慎重にならざるを得ない。株主という立場でなくとも、沿線自治体として関与しており、直接考えを伝えることができる状況にある。大滝浩介議員、創成会。誰もが安心して暮らせる町、君津。町を元気にするための取り組みについて、記載なし。子育てが日本一楽しいと思える町、君津。持続可能な公共交通を目指して。八重原地区小学校の施設整備。質問。南小安省では教室数が逼迫しており、北小安省では修繕が必要な箇所等があるが、今後の施設整備について伺う。回答、令和4年度に行った学校施設の総点検により判明した不具合箇所は優先順位を決め、順次取り組んでいる。南小安省は教室の確保やプレハブ教室等の解体等の方策を検討。北小安省は雨漏り箇所を特定する調査を行い、補修方法を検討する。潜在保育士。質問。潜在保育士の再就職に向けた支援の検討について進捗状況を伺う。回答。潜在保育士の再就職促進のため、民間保育施設に対し、保育補助者の雇い上げに必要な費用の一部補助を行い、保育士の業務負担の軽減や離職防止につなげていく。免許返納しやすい町の実現。質問、運転免許を自主返納しやすい環境整備、また、公共交通の利便性向上のための環境整備の取り組みについて伺う。回答、高齢者運転免許証自主返納支援事業の周知に努める。また、バス事業者等と連携し、停留所の位置など、ニーズに合った待合環境の充実を図るよう、機能拡充するバス停の優先順位、整備内容の検討を行う。下田健吾議員、創成会。施政方針について、敬老祝い金廃止と定年前退職の職員100人超。質問、敬老祝い金廃止に市民の強い反発がある。その事業費を伺う。また、石井市長が就任してからこれまでに定年前に退職した市職員の数を伺う。回答、敬老祝い金は令和4年度実績で約1470万円。令和5年度は約1560万円の見込み。市長に就任してから定年前に退職した人数は2月末時点で102人。今後退職を予定している職員は10人で、市長就任前の同期間とほぼ同数である。質問、敬老祝い金の廃止に賛成したのは、高齢者の交通支援や 福祉サービス充実などを図っていくとの説明があったからだ。廃止された1500万円のうち、上乗せや新事業が盛り込まれたか伺う。回答、敬老祝い金の廃止に代わる特定の予算はつけていない。質問、福祉サービスの充実に代わるのであれば、廃止はやむを得ないと賛成したが、それが反映されていないのはひどいことだ。また、900人規模の組織で、過去5年間の間に112人が辞めるのは重大な問題だと考えるが、その認識があるか伺う。回答、影響がないように、市としては対応している。質問、係長や課長級もいる。育成には時間も税金もかかっているため、防ぐべきだ。ハラスメント防止と平成31年3月に提案した介護等で退職した職員が戻れる制度を導入すべきだが見解を伺う。回答、カムバック採用の早期導入を検討する。またフレックスタイム制度の導入も検討する。林幸子議員、諸派希望に未来。市内の産業廃棄物処分場について、安心安全な食の取り組みについて、記載なし。薬害が起きている新型コロナワクチンについて、市内の産業廃棄物処分場。質問、2月13日に始まった第一期処分場の改善工事の際に掘削した廃棄物はどこに保管しているか伺う。回答、廃棄物については第3の2の1の処分場に移動されたことを確認している。質問、市は独自に立ち入りをして排水を検査できるのか、また事業者と環境保全協定を結んでいるか伺う。回答、市の職員単独でも水道水源条例に基づいて確認は行えるという状況にある。市から同社に対し環境保全協定の締結を求める要請は行っておらず、その後許可の条件は更新されていて、最新のものではそのような許可条件はない。薬害が起きている新型コロナワクチン。質問、大手マスコミでも急増するコロナワクチン健康被害、国が調査をという記事が出ている。また、子宮頸がんワクチンでも2013年4月に小学6年生から高校1年生を対象に定期接種としたが、健康被害の訴えが相次ぎ、2ヶ月後に中止した経緯があった。予防接種健康被害救済制度にかかる申請件数と認定件数を伺う。回答、新型コロナワクチン接種における予防接種健康被害救済制度の申請認定件数は2月19日時点、国は申請12,273件、認定6,276件、市は申請8件、認定2件である。以上、5ページから9ページでした。